粗骨者の涙。五月某日、世界は星と人とよりなる。
嘘つけ。
エミール・バルファーレンの世界という詩を読んでいると、こんなくだらないことが書いてある。何もかもあくびいっぱいの大空に、私はこの小心者の詩人を軽蔑してやろう。人よ、よじがたいあの山がいかに高いとても、飛躍の念さえ切ならば、恐れるなかれ不可能の金の春馬を攻め立てよ。実につまらない詩だが、祭司と見えて実にうまい言葉を知っている。金の春馬を攻め立てよ。窓を横切って赤い風船が飛んでいく。呆然たり、呆然たり、呆然たりか。なんと住みにくい浮世でござりましょう。故郷より手紙来る。現金主義になって自分の口すぎぐらいはこっちに心配かけないでくれ。歳というものにうぬぼれてはならない。お母さんもだいぶ衰えている。一度帰っておいで。お前のブラブラ主義には不賛成です。五円の為替を膝に置いて、おありがとうござります。私は情けなくなって遠いふるさとへ舌を出した。六月某日。前の支出に今夜は青い明かりがついている。また兵隊さんが一人死んだ。青い窓の明かりを横切って、つやする兵隊さんの影が二つぼんやり映っている。
あら？ホタルが飛んどる。
井戸端で黒島さんの細君がぼんやり空を見ている。
本当？
寝そべっていた私も、縁端に出てみたが、もう何も見えなかった。夜、隣の坪井夫婦、黒島夫婦遊びに来る。坪井さん曰く、今日はとても面白かった。黒島くんと二人で市場へたらいを買いに行ったら、金も払わないのに三円いくらの釣り銭とたらいをくれて、ちょっとドキッとしたね。
まあ、それは羨ましい。
確か、クヌート・ハムスンの飢えという小説の中にも、ろうそくを買いに行って、ゴクローネルの釣り銭とろうそくをタダでもらってくるところがありましたね。私も夫も坪井さんの話は非常に羨ましかった。フクロウの鳴いている憂鬱な森陰に、泥沼に浮いた船のように、なんと寂しい長屋だろう。支出と墓地と病院と、インバイアドのようなカフェに囲まれたこの大使堂の家も飽き飽きしてしまった。時に明日は竹の子飯にしないかね。竹の子盗みに行くか。三人の男たちは道の向こうの竹やぶを背にしている。床屋の二階の飯田さんを誘って裏の丘へ竹の子盗みに出かけて行った。女たちは町の明かりを見たかったけれど、諦めて大使堂の縁日を歩いた。竹やぶの小道に出した露店のカンテラの明かりが噴水のように訓じていた。六月某日。ほがらかな空なので、丘の上の絹のような緑を恋して、久しぶりに貧しい女と男は散歩に出る話をした。鍵を閉めて一足遅れて出ると、どっちへ行ったものか男の影は見えない。イライラして日照りの激しい丘の道を行ったり来たりしたが、ずいぶんおかしな話である。あざみの茎のように怒り立った男は、私の背は激しくつくと、閉ざした家へ走ってしまった。
おい、鍵を開けろ。
またか。私は泥棒猫のように台所から入ると、男はいきなりたわしや茶碗を私の胸に投げつける。
あ、このひょうきんな粗骨者を、そんなにもあなたは憎いというのか。
私はしょんぼり井戸端に立って、青い雲を見た。右へ行く道が左へ間違ったからって、バカだねえという一言で済むではないか。私は自分の寂しい影を見ていると、ふっと、小学校時代に自分の影を見ては空を見ると、 その影が空にも映っているあの不思議な世界のあった頃を思い出して、高々とした空を私は見上げた。悲しい涙が湧き溢れて、私は地べたへしゃがむと、カイロの水売りのような郷愁の歌を歌いたくなった。ああ、全世界はお父さんとお母さんでいっぱいなんだ。お父さんとお母さんの愛情が唯一のものであるということを、私は生活にかまけて忘れておりました。前だれをかけたまま、竹やぶや小川や洋館の横を通って、だらだらと丘を降りると、ポッポッ、ポッポッ、蒸気船のような音がする。ああ、尾道の海。私は海近いような錯覚を起こして子供のように丘を駆け降りた。そこは交番の横の工場のモーターがうなっているきりで、ガランとした広っぱ。三宿の停留場に、しばし私は電車に乗る人のように立っていたが、お腹が空いて目が舞いそうだった。あなた、ずいぶんさっきから立っていらっしゃいますが、何かご心配事でもあるのではありませんか？今さっきからじろじろ私を見ていた二人の老婆が、なれなれしく近寄ると、私の体を四つの瞳で洗うように見た。笑いながら涙を振りほどいている私を連れて、この親切のおばあさんはゆるゆる歩き出すと、信仰の強さについて、足の曲がった人が歩けるようになったとか、悩みある人が神の子として元気に生活に楽しさを感じるようになったとか、天理教の話をしてくれた。川沿いのその天理教の本部はいかにも涼しそうに庭に水が打ってあって、もみじの青葉が塀の外に吹きこぼれていた。二人のばあさんは神前に額づくと異様な踊りを始め出した。お国はどちらでいらっしゃいますか？白い着物を着た中年の男が私にアンパンと茶を勧めながら私のわびしい姿を見た。別に国といって定まったところはありませんけれど、原籍は鹿児島県東桜島です。
ほう、ずいぶん遠いんですな。
私はもうたまらなくなって、うまそうなアンパンをつかんで一口噛むと、案外硬くて粉がボロボロ膝にこぼれ落ちていった。何もない。何も考える必要はない。私はつと立って神前に額づくと、ぷいと下駄を履いて表へ出てしまった。パンくずが虫歯の洞穴の中でどんどん蒸れていってもいい。ただ口の中に味覚があればいいのだ。家の前へ行くと、あの男と同じように固く玄関は口をつぐんでいる。私は坪井さんの家へ行くと、はろばろと足を投げ出して横になった。
お宅に少しお米ありませんか？
人のいい坪井さんの細工もへこたれて、私のそばに横になると、一握りの米を茶碗に入れたのを持って、生きることが嫌になってしまったわという話になってしまった。太子さんとこ、信州から米が来たって言ってたから、あそこへ行ってみましょう。
そりゃええな。
そばにいた伝次さんの細君は両手を打って子供のように喜ぶ。
真実、愛しい人だ。
6月某日。久しぶりに東京へ出る。新潮社で加藤さんに会う。死の香料6円いただく。いつも目をつぶって通る神楽坂も、今日は素敵に楽しい街になって、店の一つ一つを覗いて通る。隣人とか肉親とか恋人とか、それが何であろう。生活の中の空ということが満足でなかったら、描いた愛らしい花はしぼんでしまう。快活に働きたいものだと思っても、悪行増言の中に私がいじらしいほど小さくしゃがんでいる。両手を高く差し上げても見るが、こんなにも可愛い女を裏切ってゆく人間ばかりなのか。いつまでも人形を抱いて黙っている私ではない。お腹が空いても食がなくっても、ウォーッと叫んではならないんですよ。幸福な方が眉をおひそめになる。血を吹いて問死したって、 びくともする大地ではないんです。陳列箱にふかしたてのパンがあるが、私の知らない世間は、なんとまあ、ピアノのように軽やかに美しいのでしょう。そこで初めて、神様こんちくしょうと怒鳴りたくなります。長い電車に押されると、また何の慰めもない家へ帰らなければならない。詩を書くことがたった一つの良き慰め。夜、飯田さんと太鼓さんが歌いながら遊びに来る。俺んとこのあの美しい、結構泣くのが欲しいんだろう。坪井さんとこで豆ご飯をもらう。六月某日。今夜は大志堂のお祭り。家の縁から前の広場の相撲場がよく見えるので、みんな集まってみる。西、前田川、という行事の呼ぶ声に、縁側につま先立っていた私たちは、どっと吹き出して苦笑した。知った人の名前なんか呼ばれると、とてもおかしくてたまらない。貧乏していると、皆友情以上に自分をさらけ出して一つになってしまう。みんなよく話をした。階段なんかに話が飛ぶと、太鼓さんは千葉の海岸で見た人玉の話をよくした。この人は山国の生まれか、非常に美しい肌を持っている。やっぱり男に苦労する人だ。夜更け一時過ぎまで過労をする。六月某日。萩原さん遊びに来る。酒は飲みたし金はなしで、敷布団一枚、くず屋に1円50銭で売る。お米が足りなかったので、うどんの玉を買ってみんなで食べる。酒の代わりに焼酎を買ってくる。平手もて、吹雪に濡れし顔を拭く。反共産を主義とせりけり。酒飲めば鬼のごとくに青かりし、大いなる顔よ、悲しき顔よ。ああ、和光土よ、いいじゃないか、いいじゃないか。歌を知らない人たちは、啄木を交渉してうどんをつつき、焼酎を飲んだ。その夜、萩原さんをみんなと一緒に送っていた夫が帰ってくると、蚊帳がないので、部屋を閉め切って蚊取り線香をつけて寝につくと、おい、起きろ起きろ。ドタドタと大勢の足音がして、麦踏みのように地響きが頭に響く。寝たふりをするなよ。起きているんだろう。起きないと火をつけるぞ。おい、大根を抜いてきたんだよ。うまいよ。起きないかい。飯田さんと萩原さんの声が入り混じって聞こえる。私は笑いながら黙っていた。七月某日。朝寝床の中で素晴らしい新聞を読んだ。元の子爵夫人が不良少年少女の救済をするというので、円満な写真が新聞に載っていた。ああ、こんな人にでもすがってみたなら、なんとかどうにか自分の行く道が開けはしないかしら。私も少しは不良じみているし、まだ22だもの。不良少女か。私は元気を出して飛び起きると、新聞に載っている元の夫人の住所を切り抜いて、私は麻布のそのお屋敷へ出かけて行った。折り目がついていても浴衣は浴衣だけど、私は胸を空想でいっぱい膨らませていた。パンをお作りになるあの林さんでいらっしゃいますか？どういたしまして。パンをいただきに上がりました林ですと心につぶやきながら、ちょっとお目にかかりたいと思いまして。そうですか。今愛国婦人会の方ですが、すぐお帰りですから。女中さんに案内されて、六角のように突き出た窓際のソファーに私は腰をかけて、美しい優雅な庭に見入っていた。青っぽいカーテンを通して風までが高慢に膨らんで入ってくる。どういうご用で？やがてずんぐりした婦人は、セミのように薄い黒い夏羽織を着て入ってきた。お先にお風呂をお召しになりませんか？どうも大したものだ。私は不良少女だっていうことが嫌になって、夫が肺病で困っていますから、 少し不良少年少女をお助けになるおあまりをいただきたいと言った。新聞で何か書いたようでしたが、ほんのそういう事業にお手助けしているきりで、お困りのようでしたら、九段の婦人会の方へでもいらして、仕事をなさっては。手よく誇りのように外に放り出されると、彼女が眉を逆立て、なぜあのようなものを上へあげました、と、女中を叱っているであろうことを思い浮かべて、椿を引っ掛けてやりたくなった。へえ、何が慈善だよ。何が公共事業だようだ。夕方になると、朝から何も食べない二人は暗い部屋にうずくまって、あてのない原稿を書いた。ねえ、洋食を食べない？
え？
カレーライス、カツライス、それともビフテキ？
金があるのかい？
うん。だって背に腹は変えられないでしょ？だから場に洋食を取れば、明日の朝まで金を取りに来ないでしょう。初めて肉の匂いを嗅ぎ、ジュンジュンした油を舐めると、めまいがしそうに嬉しくなる。一口ぐらいは残しておかなくちゃ変よ。腹が少し豊かになると、生き返ったように私たちはしそうに青い目をふかす。まったく、ネズミも出ないありさまなんだから。みかん箱の机にもたれて童話を書き始める。外は雨の音。多摩川の方でポンポン絶え間なく鉄砲を撃つ音がする。深夜だというのに元気のいいことだ。だが、いつまでもこんな虫みたいな生活が続くのかしら。うつむいて子供の無邪気な物語を書いていると、つい目頭が熱くなる。いびつな男と認識不足の女では、一生経ったとて、白いおまんまが食えそうもないね。
女の吸い殻。七月某日。丘の上に松の木が一本、その松の木の下でじっと空を見ていた私です。真っ青い空に老松の葉が針のように光っていました。ああ、なんという生きることの難しさ。食べるということの難しさ。そこで私は貧しいたもとを胸に合わせて、ふるさとに養われていた頃のあの懐かしい童心で、ことこと松の幹を叩いてみました。この老松の詩をふと思い出すと、とても寂しくて黒ずんだ緑の木立の間を、私は野良犬のように歩いた。久しぶりに私の胸にエプロンもない。おしろいも薄い。日傘くるくる回しながら、私はふるさとを思い出し、丘のあの松の木を思い浮かべた。下宿に帰ると、男の部屋には大きな本箱が増えていた。女房をカフェに働かして、自分はこんな本箱を買ってござる。いつものように20円ばかりの金は原稿用紙の下に入れると、誰もいない気安さにくつろいだ気持ちで、押し入れの汚れ物を見てみる。
あの、お手紙でございます。
女中が持ってきた手紙を見ると、6000切手を貼ったかなり厚い女の封書。私は妙に爪を噛みながら、ただならぬ寂しさに胸がときめいてしまった。私は自分を嘲笑しながら、押し入れの隅に隠してあったかなり厚い女の手紙の束を見つけ出した。やっぱり温泉がいいわねとか、あなたの沢子よりとか、あの夜泊まってからの私はとか。私は歯の浮くような甘い手紙に震えながら突っ立ってしまった。二人の間はかなり進んでいるらしい。温泉行きの手紙では私もお金を用意しますけど、あなたも少し作ってくださいと書いてあるのを見ると、私はその手紙を部屋中にばらまいてやった。原稿用紙の下に敷いた20円の金をたもとに入れると、涙を振りちぎって外に出た。あの男は私に会うたびに、お前は白状だとか雑誌に書く詩や小説は、あんなに私を叩きつけたものばかりじゃなかったか。豚、インバイ、
あらゆる罵りを男の筆の上に見た。私は肺病で狂人じみているその不幸な男のために、あのランタンの下で、あなた一人に身も世も捨てた、と歌わなくちゃならないのだ。夕暮れの涼しい風を受けて若松町の通りを歩いていると、新宿のカフェに帰る気もしなかった。へえ、使い果たして二分残るか。ふとこんな言葉が思い出された。あなた、私と一緒に温泉に行かない？私があんまり酔っ払ったので、その夜時ちゃんは寂しい瞳をして私を見ていた。七月某日。ああ、人生至るところに生産ありだよ。男から詫びの手紙が来る。夜、時ちゃんのお母さん来る。ご縁かす。チューインガムを噛むより味気ない世の中、何もかもが吸い殻のようになってしまった。貯金でもして久しぶりにお母さんの顔でも見てこようかしら。私はコック場へ行くついでにウイスキーを盗んで飲んだ。七月某日。魚屋のように寂しい寝覚め。四人の女はドロドロに崩れた白い液体のように一切を休めて眠っている。私は枕元のタバコをくゆらしながら投げ出されたトキちゃんの腕を見ていた。まだ中七で肌が桃色していた。お母さんは雑色で氷屋をしていたが、お父っつぁんが病気なので二三日おきにトキちゃんのところへ裏口から金を取りに来た。カーテンもない青い空を映した窓ガラスを見ていると、西洋品お料理の赤い旗が、まるで私のように、へらへら風に膨らんでいる。カフェに勤めるようになると、男に抱いていたイリュージョンが夢のように消えて、皆一山いくらに品が下がって見える。別にもうあの男に稼いでやる必要もないゆえ、久しぶりにふるさとの塩っぱい風を浴びようかしら。ああ、でも、かわいそうなあの人よ。それはドロドロの街路であった。壊れた自動車のように私は突っ立っている。今度こそ身売りをして金をこしらえ、皆を喜ばせてやろうと、今朝ははるばると、幾十日目でまた東京へ帰ってきたのではないか。どこを探したって買ってくれる人もないし、俺は活動を見て50銭のうな丼を食べたら、もう死んでもいいと言った、今朝の男の言葉を思い出して、私はさんさんと涙をこぼしました。男は下宿だし、私がいれば宿料がかさむし、私は豚のように臭みを嗅ぎながらカフェからカフェを歩き回った。愛情とか肉親とか世間とか夫とか、脳の腐りかけた私には縁遠いような気がします。叫ぶ勇気もないゆえ、死にたいと思ってもその元気もない。私の裾にまつわってじゃれていた子猫のおてくさんはどうしたろう。時計屋の飾り窓に私は女泥棒になった目つきをしてみようと思いました。なんと上辺ばかりの人間がうようよしていることよ。肺病は馬の糞汁を飲むと治るって。つらいつらい、男に飲ませるのは。真珠ってどんなものだろう。金だ金だ。金は天下の回り物だって言うけど、私は働いても働いても回ってこない。なんとか奇跡は現れないものか、なんとかどうにかできないものか。私が働いている金はどこへ逃げてゆくのか。そして、結局は薄情者になり、ボロカス女になり、死ぬまでカフェだの、女中だの、女工だの、ボロカス女になり。私は働き死にしなければならないのか。病にひがんだ男は、お前は赤い豚だと言います。矢でも鉄砲でも飛んでこい。胸くその悪い男や女の前に、文子さんの腹渡を見せてやりたい。かつてあなたがあんまり私を邪険にするので、私はこんな詩を雑誌に書いてあなたに報いたことがある。浮いた稼ぎなのでイライラしているのだと、 善意に解釈していた大馬鹿者の私です。そうだ。帰れるくらいはあるのだから、汽車に乗ってみようかな。あの快速船のしぶきもいいじゃないか。人参灯台の朱色や青い海、つつんつんだ。よぎしゃよぎしゃ。誰も見送りのない私は、すいっと、お葬式のような悲しさで何度も不幸な目に遭って乗る東海道線に身を任せた。下屋の家。一月某日。カフェで水客にもらった指輪が思いがけなく役立って、13円で質に入れると、私とトキちゃんは千駄木の町通りを買い物しながら歩いた。古道具屋で箱火鉢と小さい茶舞台を買ったり、たくあんや茶碗や茶飲み道具まで揃えると、あと半月分余りの真鯛を入れるのが精一杯。原稿紙も買えない。13円の金のたあいなさよ。白い息を吹きながら二人の重い荷を両方から引っ張って帰った時は10時近かった。ふみちゃん、前のうちの幸太の師匠よ。ほら、いいわね。傘さして、かざすやくるわの花吹雪。この鉢巻きは過ぎし頃、紫仁王江戸の春。目と鼻の路地向こうの二階屋から沈みすぎるほどいい三味線の音締め。細めに開けた雨戸の陰には明かりに明るい障子の細かい山が見える。お風呂、明日にして寝ましょう。上布団借りた？トキちゃんはピシャリと障子を閉めた。敷布団はタイさんと私と一緒の時代のが、タイさんが小堀さんとこへお嫁に行ったので残っていた。あの人は鍋も包丁も敷布団も置いて行ってしまった。一番懐かしく、一番嫌な思い出の残った本郷の酒屋の二階を思い出した。同居の軍人上がりや、二階でおしめを洗ったその細君や、人のいい酒屋の夫婦や、用が片付いたら、あの頃の日記でも出して読もう。どうしたかしら、太鼓さん。今度こそ幸福になったでしょ？小堀さん、とても頑丈な人だそうだから、誰が来ても負けないわ。いつか遊びに連れて行ってね。ああ。二人は下のおばさんから借りた上布団をかぶって日記をつけた。1。13円のうちより、茶舞台1円、箱火鉢1円、シクラメン1鉢35銭、飯茶碗20銭2個、水物碗30銭2個、わさび漬け5銭、たくあん11銭、箸5銭、5人前、茶飲み道具盆付き1円10銭、桃太郎の蓋物、15銭。皿、20銭、2枚。真鯛日割り、6円。三畳、9円。火箸、10銭。餅網、12銭。ニームのつゆ弱子、10銭。ご飯弱子、3銭。花紙一束、20銭。肌色美顔水、28銭。おみき25銭1号。引っ越しそば30銭下へ。1円26銭残金。心細いなあ。私は鉛筆の芯でほっぺたをつきながら、ツンと鼻の高いトキちゃんの顔をこっちに向けて日記をつけた。炭は？炭は下のおばさんが取り付けのところから月払いで取ってやるってさ。トキちゃんは安心したように胃腸返しの瓶を細い指で持ち上げて私の背に手を巻いた。大丈夫だってばさ。明日からうんと働くから。ふみちゃん元気を出して勉強して。浅草を辞めて日比谷あたりのカフェなら 通いでいいだろうと思うの。酒の客が多いんだって。通いだと二人とも楽しみよ。一人じゃご飯も美味しくないね。私は煩雑だった今日の日を思った。萩原さんとこのおせっちゃんにお米も二升もらったり、絵描きの溝口さんはせっかく北海道から送ってきたという餅を風呂敷に分けてくれたり、指輪を質へ持って行ってくれたり。当分二人でみっしり働こうね。本当に元気を出して。雑式のお母さんのところへは30円も送ればいいんだから。私も少しぐらいは原稿料が入るんだから、黙って働けばいいのね。雪の音かしら、窓に何かさささっと当たっている。シクラメンって嫌な匂いだ。トキちゃんは枕元の赤いシクラメンの鉢をそっと押しやると、かんざしも櫛も抜いて、さあ、ねんねをしよう。暗い部屋の中で花の匂いだけが強く私たちを悩ませた。一月某日。積もる淡雪積もると見れば、消えて後なき儚さよ。柳なよかに揺れぬれど、春は心の川たれに。トキちゃんの歌声でふっと目を覚ますと、枕元に白い素足が並んでいた。もう起きたの？雪が降ってるよ。起きると湯もたぎって、窓外の板の上でご飯もぐつぐつ白く吹きこぼれていた。炭、もう来たの？下のおばさんに借りたのよ。いつも台所をしたことのないトキちゃんが珍しそうに茶碗を拭いていた。久しぶりに猫の額ほどの茶ぶ台の上で、幾年にもない長官なお茶を飲む。大和館の人たちや、当分誰にもところを知らさないでおきましょうね。トキちゃんはこっくりをして小さな火鉢に手をかざす。こんなに雪が降っても出かける？うん。じゃあ、私も時事新聞の白木さんに会ってこよう。ドアが言ってるから。もらえたら、熱いものしといて、あちこち行ってみるから、私遅くなるよ。初めて隣の六条間の古着屋さん夫婦にも挨拶をする。トビの頭をしているという下のおかみさんの旦那にも会う。みんな歯切れが良くて下町人らしい。前は道路へ面していたんですよ。でも火事があってこんなとこへ引っ込んじゃって。前はおめかけさん、路地の突き当たりは清元で、これは男の師匠でしてね。やかましいにはやかましゅうござんすがね。私はお歯黒で歯を染めているおかみさんを珍しく見た。おめかけさんか。道理でちょっと見たけどいい女だったよ。でも下のおばさんがあんたのことを、この近所にはちょっといないいい娘ですってさ。二人は同じようなイチョウ返しを並べて雪の町へ出た。雪はまるで気の抜けた泡のように、目も鼻も覆い隠そうとするほど元気に降っていた。金儲けは辛いね。どんどん降ってくれ。私が埋まるほど、私は絵こじに傘をくるくる回して歩いた。どの窓にも明かりのついている八重洲の通りは、紫や紅のコートを着た勤めする女の人たちがやっぱり雪に逆らっている。コートも着ない私の袖はぐっしょり濡れてしまって、惨めな引き返る。白木さんはお帰りになった後か。それ見ろ。これだからやっぱりカフェで働くというのに、トキちゃんは勉強しろという。広い受付にこの惨めな女はかすれた文字を連ねて困っておりますからとお決まりの置き手紙を書いた。だが、ジジのドアは面白いな。くるりくるり、水車。くるりと二度押すと前へ逆戻り。郵便屋が笑っていた。なんと小さき人間たちよ。ビルデンを見上げると、 お前なんか一人生きてたって死んだって同じじゃないかという。だが、あのビルディングを売ったら、お米もマダイも一生払えて、ふるさとに長い電報が打てるだろう。成金になるなんて言ってやったら、邪険な親類も冷たい友人も驚くだろう。浅ましや文子、消えてしまえ。ときちゃんは、かじかんでこの雪の中を、野良犬のように歩いているんだろうに。
二月某日。
ああ、今晩も待ちぼうけ。箱火鉢で茶を温めて時間外れのご飯を食べる。もう一時過ぎなのにな。
昨夜は二時、おとといは一時半。
いつも十二時半にはきちんと帰っていた人が、ときちゃんに限ってそんなこともないだろうけれど。茶舞台の上には若草への原稿が二三枚散らばっている。
もう家には十一銭しかないのだ。
きちんきちんと私にしまわせていた十円足らずのお金をいつの間にか持って出てしまって、昨日も聞き損なってしまったが、蒸してはおろし、蒸してはおろしするのでご飯はびちゃびちゃしていた。浜鍋の味噌も固くなってしまった。
因果な人だな。
原稿も書けないので、兄弟のそばに押し合って、寂しく床を述べる。
ああ、神湯さんにも行きたいな。
もう十日余りも胃腸返しを持たせて、地がかゆい。帰ってくる人が寂しいだろうと電気をつけて、紫の布をかけておく。
三時。
下のおかみさんのブツブツ言う声に目を覚ますと、ドタンドタンときちゃんが大きな足音で上がってくる。
酔っ払っているらしい。
すみません。
青ざめた顔に髪を乱して紫のコートを着たときちゃんが、布団の裾に崩れれると、まるでだだっこのように泣き出してしまった。私は言葉をあんなに用意して待っていたのに、一言も言えなくて黙っていた。
さよなら、ときちゃん。
若々しい男の声が消えると、路地口で間抜けた自動車の警笛が鳴った。
二月某日。
二人ともおもぶせな気持ちでご飯を食べた。
この頃は少し怠けているから、はしご段を拭いてね。私洗濯するから。
私するから、ここほっといていいよ。
寝不足な腫れぽったいときちゃんのまぶたを見ると、たまらなくいじらしくなる。
ときちゃん、その指はどうして？
か細い薬指に三千と白い石が光って、台はプラチナだった。
紫のコートは？
ときちゃんは貧乏が嫌になってしまった。私は下のおばさんに顔を合わせることは肌が痛くなる。
姉さん、時坊は少しどうかしてますよ。
水道の水と一緒におじさんの言葉が痛くきた。
近所の手前がありますわね。夜中に自動車はブーブーやられちゃうね。
町内の頭なんだから、ちょっとでも風評が立つとうるさくてね。
ああ、ごもっとも様で、洗い物をしているせにビンビン言葉が当たってくる。
二月某日。
ときちゃんが帰らなくなって5日。ひたすらにときちゃんの頼りを待つ。かの女は、あんな指輪や紫のコートのおとりに負けてしまった。生きてゆく目当てのないあの女の落ちてゆく道かもしれない。あんなに貧乏は決して恥じゃないと言ってあるのに、18のかの女は紅も紫も欲しかった。
私は5000あった銅銭で駄菓子を5つ買ってくると、床の中で古雑誌を読みながら食べた。
貧乏は恥じゃないと言ったものの後、5つの駄菓子は、所詮私の胃袋を再度してはくれぬ。手を伸ばして押し入れを開けてみる。白菜の残りをつまみ、白いご飯の舌触りを空想する。
何もない。
バクバク。涙が滲んでくる。電気でもつけよう。 駄菓子ではつまらないと見えて腹がぐーぐー、新規になる。隣の古着屋さんの部屋では、じーっと、サンマを焼く強烈な匂いがする。食欲と性欲。トキちゃんじゃないが、せめて一晩の飯にありつこうか。食欲と性欲。私は泣きたい気持ちでこの言葉を噛んだ。2月某日。文子様、何も言わないで堪忍してください。指輪をもらった人に脅迫されて浅草の待合にいます。細君があるんですけど、それは出してもいいって言うんです。笑わないでください。その人は受け負い師で今42です。着物をたくさんこしらえてくれましたの。あなたのことも話したら40円ぐらいは毎月出してあげると言ってました。私、嬉しいんです。読むに耐えないトキちゃんの手紙の上に、こんなはずではなかったと涙が火のようにむせた。歯が金物のようにガチガチなった。私がそんなことをいつ頼んだ？バカバカ。こんなにもこんなにもあの18の女はもろかったのか。目が丸く膨れ上がって見えなくなるほど泣きじゃくった私は、トキちゃんへ向かって呼んでみた。ところを知らせないで。浅草の待合なんて。42の男？着物着物。指輪も着物もなんだ。信念のない女よ。ああ、でも、野百合のように可憐であったあの姿、キメの柔らかい桃色の肌、黒髪。あの女はまだ処女であった。なんだって、最初のペーセをそんな浮世の棒フラのような男にくれてやってしまったんだろう。愛らしい首を曲げて、春は心の川垂れに。私に歌ってくれたあの少女が、42の男よ、呪われてあれ。林さん、書き留めですよ。珍しく元気のいいおばさんの声に、はしご台に置いてある日本封筒を取り上げると、じじの白木さんからの書き留め。金23円なり、童話の香料、当分ひもじい目をしなくて済む。胸が弾む。強靭水を飲んだようにも。でも、何か一脈の寂しい流れが胸にあった。嬉しがってくれる相棒が、42の男に抱かれている。白木さんの手紙。いつも言うことですが、元気でご奮闘を祈る。私は窓をいっぱい開けて、上野の鐘を聞いた。晩は、寿司でも食べよう。